レテテレテテレテレテテレテテレテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ寝てたし、スイッチ2の抽選も外れたし、もうどうしようもないですね。まあ寝起きですけど、本日もなんちゃらアイドルのなんちゃら嬢、よろしくお願いいたします。今月、まあ今月っていうのは2050年じゃないわ2025年の4月ですけど、今月はね、私とても忙しかったですね。先月暇だったんですけど、今月は忙しかった。忙しかったけど、まあなんちゃらアイドルのいいところは、まあこういう言い方をしたらすごい角が立つかもしれないけど、なんちゃらアイドルのイベント、出てるイベントは、つまんないイベントがないんですよね。だからね、楽しいですよ。楽しいし、まあ、そのイベント以外もいろいろ多少仕事とかね、練習ありますけど、そういうのも含めて、まあ楽しいですね。まあこれはあれですね、まあ人に恵まれているということですね。最近なんですけど、私結構ハマってることがあって、爪ってあるじゃないですか、指に。爪に、まあ、色を塗るというか、ネイルってさ、爪のことを言ってる？ネイル、爪のこと、爪の飾りのこともネイルっていうからややこしいですけど、そのネイルをね、自分でやるのが結構気に入っててやってるんですけど、なんかジェルネイルっていう光るブラックライトじゃないけど、なんか UV ライトみたいなのに当てると固まるジェルを、まあマニキュアみたいなもんですよね。爪に塗って飾るっていうのを、まあ結構前って言っても、まあ半年ぐらいやってて、やってない時もあるんですけど、でそれでね、まあいろいろこう買うんですよ、いろんなそのマニキュア自体だったり、キラキラしてる石みたいなんだったりで、シーンっていう安い中国かなんかの通販って皆様ご存知ですか？シーン、ちょっと新しい読み方わかんないけど、シーン。あそこが本当に何買っても安くて、まあ品質はそこそこでみたいなとこなんですけど、本当に安いんですよ。で、まあ爪の飾りとかはね、まあ、自己責任ですし、まあ、とにかく本当に安いので、買ってるんですけど、最近ね、あれ、この話した？なんかラジオ話すたびにデジャブみたいな気持ちになるな。犬の飾りを買ったんですよ。 犬の飾りっていうのは結構立体の、なんて説明したらいいんだろうね、まあ爪に乗るサイズの犬の顔のなんか粘土細工じゃないけどパーツを買ったんですよ。犬が爪についてたら可愛いなと思ってね、せっせっせっせとつけたわけ。でもなんかまあそもそもあんまり上手に、まあ、理想的な形にはできなかったの。なんか結構難しくて、まあその犬は可愛かったんだけど、犬以外のところとかもあんまりうまくいかなくて、まあその大満足の出来ではなかったんですけど、なんかなーって感じ、なんかなーって感じだったんですよ。でも犬は可愛いなと思ってたんだけど、さてじゃあ寝て起きて次の日ですねつって朝、まあ、ライブかなんかに行く予定があって、まあ、いたんですけど、もうなんかすごい明るいところで見る昼間のイベントだったんですけどね、多分ね。で、違うかな。で、明るいところでさ、電車の中で照らされてみたら、なんかやっぱり全然気に入んなくて。で、さらに、こっからが、まあ、ちょっと今日の本題というかめんどくさいところなんですけど、恥ずかしくなってきてしまって、この、まあまあ、大人のって言ったらですけど、あれでもないか、大人の、まあ、自分のこと大人っていうのにまだ抵抗がありますけど、大人のさ、まあ、女が、なんか、すっごい可愛い犬なんですけど、そんなすっごい可愛い犬つけてるのは恥ずかしい、なあとか、なんかなんて言うんですかね、その犬をつけてること自体が恥ずかしいというわけじゃなくて、なんか犬をつけて喜んでいることがバレると恥ずかしいという、まあこれはまあ私が喋るときによく出てくる自意識の話なんですけど、その自意識でなんかこう見透かされてるような、うん、気持ちになるというか、でね、もう電車の中でね、犬をこう剥がしてしまったんでしょ、ベリベリベリベリと。いや、その電車の中では犬だけじゃなくてもう全部の爪剥がしちゃってもう一回直そうと思ったんだけど、結構剥がすの難しくて、とりあえず犬だけ剥がした状態でイベントやって帰って、で帰って暗いところで見るとね、別にそんなに下手じゃないんですよ。明るいところで見ると気にないんだけど、まあだからちょっとだけね剥がさなくてよかったんだけど、まあちょっとだけ上やり直して、まあそれでどうにかなったんだけど、まあ自意識の話ですね。もう一個、これはまた電車の中の話なんだけど、自意識の話があって、まあ都会の電車に乗ってたんですよ、夕方、なんでだっけ、ああ夕方夕方、そうそう乗ったんですよね。私が渋谷のライブハウスに化粧品を全部忘れてしまって、でそれを取りに行った帰りですね。でその電車、まあ夕方と特に都会の電車だから、なんかその私立の多分小学生たちが、まあ、電車で他の学区に通学するような小学生たちが、 電車の中で結構大騒ぎしてたんですね。5人ぐらいいたのかしら。で、まあ、すごい賑やか、キャッキャキャッキャ、キャッキャキャッキャしながらね。なんか携帯とか見てキャッキャしたり。ちょうどね、その日雨が降ってたんだけど、その傘をね、結構振り回して遊んだりとかして。でも、正直、電車はめちゃくちゃ空いてたし、まあ私の他そんなにいなかったし、もうね、まあ私、そんな、怒ったりはせんのですよ。その、危なかったら怒るけど、で、まあまあ、マナー的にいいかどうか置いといて、でも子供だし、多少ね、キャッキャ楽しくなって騒いじゃってるだけだから、その、全然怒ってはなかったんです。で、まあ、向かいに座ってて、なんだったら可愛いなと思って見てたの。その、わーわーキャッキャ話してたんだけど、その、結構真ん中に座ってる子が、急に、まあ、みんなと話しながら、ポケットとかカバンをゴソゴソし始めたんですよ。でもね、別に何かを言ってるわけじゃないの。結構普通に話したい、ニコニコしながら、なんかちょっとした合間にこう、バッグをゴソゴソ、ポケットゴソゴソ、チャックをビーって上げてみた、あれあれみたいな。でもなんか言ってるわけじゃないから、まあ友達に、まあバレないように何かを探してる。まあこれもその子の自意識ですけど。でね、私は向かいに座ってるから、その子が何を探してるか分かってたんですよ。そのはしゃいだせいで、その、なんかまあ、スマホっていうのかな、キッズ携帯みたいなのを持ってたのを落としてて、で、それをなんかはしゃいだ隙にこう蹴っ飛ばして、もうほんと、座席の、もうほんと奥の方、後ろの下の奥の方になんかキュキュキュって入っちゃってて、まあちょっと雑に探したぐらいじゃ見つかんないだろうなって位置まで行っちゃってて、で多分絶対それ探してるんですよ。でもまだ探してるって言ってないでしょ。っていうのと、私が自分の子供だった頃を思い出して、多分だけど、あの子たちも電車の中であんまり騒いだりするなって親から言われてると思うし、して結構騒いでることはきっと良くないことだと思っているべきなの、まずね。で、自分が子供の頃って、もう大人って常に正しくて怖かったと思うの。大人だけじゃなくて、もう中高生ですらあんなに怖かったんだから。私もなんか、まあ、大人でしょ？正しい大人と思われてるかもしんないでしょ？ だから、なんかでも言ってあげるのもなぁとか、でもな、このままなんか見逃したまま電車降りちゃったら大変だよなぁと思って、その、降りる、私がね、その先に降りることになったんですよ。その子供たちよりも。これは言った方がいいけど、でもその怒ってると思われたら、怒られる、騒いでたから怒られるって思われたらすごい嫌だし、でこれはその子供たちのためじゃなくて私のためですよ。その怒ってないと思われたいっていう、その 別にその子たちのことなんか考えてないんですよ。自分勝手な気持ちですけど、その怒ってると思われたらいけないけど、スマホをなくしたままな可能性めちゃくちゃあるから、 教えてあげたいと思って、もうその降りる時すっごい私すっごいニコニコしながら「ねえ携帯落ちてるよ」っ つって降りて 多分マジで気色かったと思う はい、そんな感じで本日もありがとうございました。すいませんね、滑舌が朝なので悪いですけど、許してくれメンス、本日もありがとうございました。これから暖かくなるからみんなもう閉まってタオルケット出しなね。じゃあねー。